お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録12章11節から17節、そして13章イントロダクションをお届けします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録12章の学びをしていますが、11節から12節。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。この中から告発されている生徒たちの勝利についての三つの手段について学んでいますが、第一の手段は子羊の血であり、第二の手段は自分たちの証の言葉です。そして第三の手段は彼らの死に至るまでも忠実で徹底した信仰生活です。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと書かれています。これは私たちクリスチャンがたどり着くべき信仰の最高水準です。それは私たちが主イエスを文字通り人生の中で最優先のものとし、自分を愛することさえもその次に据えることを意味しています。確かにあなたはこの世にあって自分を大切にし、品位を保つべきです。でもあくまでもあなたの人生において神様を第一にしなければなりません。あなたが神の国とその義とをまず第一とするとき、神様はあなたの必要のすべてを与え、神様のために生きるための道を必ず備えてくださいます。ここにはサタンが天から投げ落とされたことに対する二つの過激な反応が見られます。一つは天には喜びがあります。この恐ろしい、反逆的で危険で執念深い蛇が天から永遠に出ていったからです。それからもう一つは地上に災いがあります。これは七つの怒りの鉢が注ぎ出されることに及ぶ第三の災いです。地上のための唯一の慰めはサタンの地上での滞在が42ヶ月間と短いことです。でもこの期間、地上での患難はさらに激しさを増します。黙示録12章の13節から14節。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大足の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここに書かれているのは世界に波及する最後の反ユダヤ主義の波であり、最悪のものです。なぜなら、サタンは地上に投げ落とされ、自分の時が短いのを知っているからです。サタンはイスラエルを憎んでいます。なぜなら、肉によれば、キリストはこの国から出られたからです。ですからこの時期は、ヤコブの困難の時であり、また、現在のイスラエルの彼の地への帰還を真の意味で喜べない理由でもあります。一部の人たちは自分たちが千年王国へ帰っていくのだと思っているようですが、そうではありません。 神様の御言葉によりますと、もし彼らが何らかの目的で帰っていくのだとすれば、大患難時代のために帰っていくことになるのです。彼女が荒野に飛んでいくことができるように、大鷲の翼を二つ与えられました。これは、イスラエルを彼らの隠れ家に連れて行く飛行機だと見る人たちがいます。そのような人たちはいつでも岩でできた町ペトラを隠れ家に選ぶのです。あの場所にどうやってその飛行機を着陸させたらよいのかはわかりませんが、それはそのような説明をする人たちの問題であって、私の問題ではありません。二つの大鷲の翼は、イスラエルの人々にとって何か異常なもの、あるいは特別なものではありません。大鷲の翼は、イスラエルをエジプトから解放された神様の恵みを思い出させるもので、神様はその時彼らに言われました。出エジプト記19章の4節にはこのように書かれています。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。彼らは自分たちの努力や能力によってエジプトから出てきたのではありませんでした。彼らが出てきたのは神様が彼らを選び出されたからでした。そして彼らにとってわしの翼はそのことのシンボルになりました。ここでもまた大患難時代にイスラエルは自分の力で自分自身を助け出すことはできません。また彼らを助け出すことに興味のある者も一人もいません。でも神様は恵みによって彼らをわしの翼に乗せて助け出してくださるのです。またここには自分の場所である荒野にと書かれています。聖書には岩で作られたペトラの町がその場所になるとは書かれていません。その可能性もありますが、ただ私たちにはその場所はわからないのです。この荒野はこれまで様々な場所と思われてきました。ですからペトラだけが唯一の場所ではありません。一部の人たちはこれはこの世の人々の荒野であると言います。つまりもう一度イスラエルの世界的な離散があるというのです。ところがキリストはマタイ24章の16節で山へ逃げなさいと言われましたから、私たちはこれが文字通りの荒野であると信じています。もしかするとイスラエルがモーセのもとに40年を過ごしたあの同じ荒野であるかもしれません。でも今回は42ヶ月です。なぜなら、一時と二時と半時の間とは42ヶ月を意味しているからです。ですから重要なことは場所ではなく、神様が恵みによって彼らを守られるという事実です。また、養われるためであったとは、過去に神様が天からのマナと岩からの水を持って彼らを養われたことを思い起こさせます。神様は彼らをもう一度養われます。もしかしたら同じ方法で養われるのかもしれません。黙示録12章に戻りますが、15節から16節。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし地は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した皮を飲み干した。荒野が文字通りであるという事実を考えますと、水もまた文字通りのものであり得ます。神様は荒野の行進の始まりの時に、航海において、そしてもう一度荒野の行進の終わりに、ヨルダン川でイスラエルを水から助け出されました。でも洪水のように押し寄せる水は、川のように彼らの上になだれ込む軍隊である可能性もあります。イザヤはそのような比喩を次のように使っています。イザヤ書8章の7節から8節。それゆえ見よ、主は、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水、 アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上に溢れさせる。それはすべての運河に溢れ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの国の幅いっぱいに広がる。エゼキエルが描いた終わりの日の様子では、北の王がイスラエルに行進してくるのが見られます。サタンはこの人々を滅ぼすために、できる限りの手段を使います。ではイスラエルの民を滅ぼそうとするサタンをどのように止めたらよいのでしょうか。残念ながら彼を止める国は一つもありません。でもそこに神様がおられ、サタンがパレスチナを侵略するとき、神様が自然の力を使ってサタンを滅ぼされるのです。エゼキエル書38章の22節にはこのように書かれています。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。エゼキエルのこの予言はまさしく、黙示録のこの箇所でヨハネが語っていることを指しているのです。黙示録12章の17節。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。女の子孫の残りの者とは、この期間に神様の証人である残りの者たち、引用された14万4000人を指しているのだと思います。彼らは明らかに世界中で証をし、神の戒めを守ります。彼らが神様の戒めを守るということは、彼らが律法の下に戻るということです。このことは、ここに書かれている証人たちが、教会であるという可能性をあらかじめ除外します。すべての反ユダヤ主義はサタンの策略によるものであり、最終的にサタンはイスラエルの国を滅ぼそうとして、彼の攻撃は絶頂に達します。エジプトのレンガ製造所から、ハマンの公主台、ヘロデの残酷な勅令、そしてヒットラーの粛清を通し、大患難の世に至るまで、サタンはこの人々に対する攻撃を指揮してきました。それは肉においては、この民族に生まれた男の子、つまりイエス・キリストのゆえなのです。さて、黙示録13章の学びに入りますが、7つ目のラッパによって7人の人物たちが私たちに紹介されます。そのうちの5人はすでに12章で紹介されています。それは、女、あるいはイスラエル、赤い竜であるサタン、女の子供であるキリスト、大天使ミカエル、そしてイスラエルの残りの者たち。つまり神様に引用され、大患難時代を乗り切ることになる14万4000人の人々です。ですから13章では最後の2人の人物が私たちの前に連れてこられます。そしてこの2人の人物について、マギー博士は次のように述べています。一人は海から登ってくる獣で、彼は政治的な力であり、同時に一人の人物です。もう一人は地から登ってくる獣で、彼は宗教的なリーダーです。この二人の人物が出てくるとき、一連の出来事が起こります。ここに光と暗闇、神様とサタンの間に起こっている大きな闘争が明らかにされます。大患難時代の終わりに近づくにつれ、そのことが現れてきます。この二人の獣は私たちに獰猛な野生の獣として示されます。それが文字通りの翻訳です。獣であるだけでも十分悪いことなのに、野生の手に負えない獣であるというのはさらにひどいことです。この獣たちが誰であるかについては、立派な聖書学者たちの間にも多くの意見の相違があります。一部の人たちは最初の獣を人物であると考えますが、他の人たちは彼をローマ帝国の最後の姿として扱います。また一部の人たちは 第二の獣を罪の人として扱いますが、他の人たちは彼を最初の獣のためのただの預言者、あるいはバプテスマのヨハネのような存在であると考えます。このような解釈の相違が出てくるのは、王を彼の王国から切り離すのは不可能であるからです。独裁者は自分が支配する領土を持っていなければなりません。そうでなければ彼は独裁者ではありません。王と王国を区別するのは難しいことではありますが、最初の獣は復興したローマ帝国の支配者である反キリストの一人のようです。黙示録16章10節には、野生の獣の座のことが語られています。そこにはこのように書かれています。第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。この説から私は、その獣の座につく者が誰かいると判断します。それはここで示されている獣です。でももし彼が帝国を持っていなかったなら、彼は獣ではありえません。最初の獣が誰であるかを確定した後は、二人目を確定するのはそんなに難しいことではありません。彼は人間であり、偽預言者、最初の獣に対する礼拝に人々を導く宗教的なリーダーであり、彼も反キリストの一人です。今日、反キリストとは実際の人物であるというよりもむしろ、キリストのご人格を否定することであるとするもう一つの見解があります。言い換えれば、反キリストとは、これから明らかにされるはずの人物ではなく、むしろ偽の教理であるということです。私が思うに、このことの説明は二つの使い方がある、反、英語では安泰、という前置詞の意味の中にあると思います。安泰、反の最初の意味は、何々に対抗してという意味です。二つ目の意味は、何々の代わりにという意味があります。この前置詞は、聖書の中で両方の意味を持っています。第一と第二の両方の手紙の中で、ヨハネは反キリストのことに言及しています。使うのはヨハネだけです。私たちは反キリストの中にこの両方の特徴を見ることができます。つまり反キリストとはキリストに対抗するものであり、またキリストの代わりにキリストを模倣するものでもあります。反キリストとはその両方の特徴を持っているのです。第一の手紙の中でヨハネは反キリストについて次のように述べています。第一ヨハネ2章の18節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方は反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。ここには、小さい者たちよ、今は終わりの時ですと書かれています。ヨハネはこれを2000年も前に警告しているのです。ですから私たちは長いこと終わりの時の中にいるということになります。ここでヨハネは反キリストがこれから来ると言っているだけでなく、彼の時代にすでに多くの反キリストが現れていたと言っていることに注目してください。では反キリストを見分けるための印は何でしょうか。第一ヨハネ2章の22節でヨハネはさらに続けます。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者ではなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。まず反キリストはキリストの神性を否定します。彼はキリストに反対します。つまりこのような人物こそ、キリストの地上の真の敵です。またヨハネは、第一の書簡の四章の中でも私たちに反キリストに関するその他の特徴を教えてくれます。第一ヨハネ四章の一節。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。続いて四章の三節。 イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。言い換えれば、どんな人、あるいはどんなグループ、またはどんな本でも、キリストの神性を否定するものは反キリストなのです。私はロックオペラのジーザス・クライスト・スーパースターは反キリストであると考えています。なぜならこのオペラは聖書のイエス・キリストに反しているからです。同時に、どんな牧師でも、キリストの神性を否定するものは反キリストです。つまり彼はキリストに反抗しているのです。さらにヨハネは第二ヨハネの7節で反キリストについて次のように警告しています。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり反キリストです。反キリストの第二の特徴、それは彼は惑わすものであるということです。彼は自分がキリストであるふりをしますが、キリストではありません。主イエス・キリストは反キリストについて次のように言われました。多くの者たちが私の名を使ってやってきて、自分はキリストだと言います。あなた方は彼らを試してみるべきです。なぜなら、すべての霊が神様からのものではないからです。今日私たちは霊を試してみる必要があります。あなたは自分の小さなグループや、あるいは自分が興味を持っているカルトを試すことから始める必要があります。とびっきりの生徒であるふりをしながら、彼らは実際には反キリストに従っているのかもしれません。主はそのようなものに対してオリーブ山の説教の中で次のような警告をされました。マタイ24章の24節、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。終わりの時代には奇跡を行うことのできる偽キリストが出てきます。この第二の獣は本物の奇跡を行うものであり、彼も反キリストの一人です。ですから最初の獣は政治的な反キリストであり、第二の獣は宗教的な反キリストなのです。悪魔でさえもそれを一人の人物にまとめることはできません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は竜が女を迫害するというテーマで、黙示録12章11節から17節と13章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。